東京チェンソーズとヤマトワの自然資本論。はい、東京チェンソーズ高橋です。
ヤマトワの久田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も辰野のささやからお送りしてますけど、
はい、
そこビエするわ。
いやさ、だいぶ日光が届くようになってるけど寒いね。やっぱり
ドマウチはやっぱ寒いですね。
寒いですね、うん、本当そうだ。ドマは寒い本当に。
そのやっぱ長野寒いくて、そのもう東京に以前よりはちょっと行くようになってるんですけど、
はいはい、
東京行くとやっぱ東京って暖かいですね。
僕で、あの都心部本当暖かい、
ね、暖かいです
よ。もう全然温度違うよ、原と思って。
でめっちゃ暖かい格好していきたけど東京は暑いから間違えてはいけないっていうのをですね。
いやー、分かりますね。アウター着込んじゃうと終了しちゃうんだよね。
そうそう、なんかそこがちょっと成長ポイントなんですけど、
成長ポイント気づきを
気づきだったんですけど、
はい、
これでも東京行ってて、はいはい、それが取材で行かせてもらって、
はいはい、何の取材ですか。
まあ、これシーズーの記事なんですけど、
うんうん、
でそのうち出ると思うんですが、はいはい、ビルヘルムハーツっていう、
ビルヘルムハーツ、
はい、松葉杖、
うんうん、
を作ってるデンマークのブランド、ブランドっていうのかな、まあ、ブランドだな、
はいはい、
でそれをデンマークで出会って日本でも広めたいっていうことで、
うん、
代理店になって、
うん、
でその人自身もプロダクトデザイナー宮田さんっていう人なんですけど、
はい、
がやってらっしゃる工房にお邪魔して、あのシーズの文脈でちょっとお話をしたいということで。
松葉杖のデザインってなんかもう普通にあのよく病院であれはなんか怪我した人が与えられるというか、
そうですね、
配られる、
借りたりするやつですよね。あ
の スチールっていうか、なんかそういうもののイメージしか全然出ないというか、あんまりデザインされた松葉杖っていう、うんうん、まあ、全部一応全部デザインはされてるんでしょうけど、
いやそこなのよ問題は。
なんかすごくあれだよね、見たことないかも。
そうなんですよ、それがめちゃくちゃ面白くて、
うんうん、
やっぱそのビルヘルムハーツが誕生した物語そのものが、
うん、
デンマークの人が木製の松葉杖使ってたんだけど、
うん、
それ壊れ何十年も使ってて、
はい、
壊れちゃったから、あの直したいんだけど、その作ってくれたところはもうなくなってて、
うん、
で何でも作れるよっていう家具職人さんのところに相談に行ったら、はい、まあ、そんなの全然作れるよって言ってやり始めたけど、まあ、人間工学もあるだろうし松葉杖の難しさ、
まあそうですよね、
っていうのをすごい実感して、
はい、
のめり込んでったっていうプロジェクトなんですけど、
うん、
でそれが、まあ、アイアンというか鉄の部分と木と革を使ってるんですけど、
うんうん
うん、めっちゃ確かにかっこいいんですよ、
はいはい、
そのコストを下げるっていうのは大事な発想なんですけど、
うん、
松葉杖って例えば誰かに合わせて作った時に、
うん、
あ、なんて言うんだろう、誰かが使う一生、例えば松葉杖を使わなければいけない、
あ、その、まあ、病気とかでね、
うん、足が悪いとか、
うん、
でその人も言ったら木製の松葉杖使ってた人ももうずっと使ってるわけじゃないですか、うんうん、でそれってもう大人になったら高さの変更って必要ないんですよ。必要ないじゃないですか、
まあ、身長も伸びないからね、
はい、
縮みもしないし。
でもその一般的な松葉杖っていうのは誰にでも合うように高さが調整できるようになってる、
あのこう下の方であのあのあれ、ね、穴の開いてるところで長さの調整ができるようにね。
そうそうそう、でもその機能って別に必要な ないじゃないんですよね、
その人に合わせて作るんだったら
っていうところで、その松葉杖っていうのがその松葉杖を使うことがそんな嬉しいものではないっていうのが、
うん、
あって、でだけどその松葉杖はかっこいいから、
うん、
プロダクトとしてすごいイケてるから、
うんうん、
外に出るのが楽しくなる、
あ、なるほど、
っていう話をされてて、でだからその日本でその松葉杖を買ってくれた方が今まではその外歩くの嫌、用事以外で歩くの嫌だったけど、う
ん、はいはい、
今は相棒みたいな感じで、なんだろう、見てほしいというか、
うん、
会話も生まれる、
うんうん、
何その松葉杖めっちゃかっこいいじゃんって、いうことでその人が用もなく外を出たくなるっていう話を聞いて、めっちゃ感動的じゃ
ん。それはすごい感動的だね。なんかまあ確かに松葉杖ついてる人っつっての、まあ、自分足の怪我して松葉杖ついた経験一度もないから分かんないけど、
はい、
やっぱ外出たくないっていうのはあるんだね。 まあ、めんどくさいっていうのもきっとあるんだろうけど、そもそも松葉杖っていうプロダクトに愛着は、まあ、なかなか分かんないよね。あの病院で借りてくる、うん、あれに。
そう。で、それの話を聞いたときに、やっぱり木とか森とか自然、まあ、いろんなちょっと広い話になっちゃうけど、できることってなんかいっぱいまだまだありそうだっていう感覚がすごいあって、
うんうん、
その汎用化することでコストは下げられるんだけど、
うん、
それによってその人の何だろう、生きる楽しさがちょっと奪われるみたいなのって本当もったいない話だなと思って、
うん、
それをこうプロダクトのデザインとか木の柔らかさとか温かみみたいな話とか、うん、かっこよさで解決できることってまだあるんだっていうのを改めて結構実感したんですよ。
確かに。
だからなんかそういう意味でその松葉杖のデザインっていうところから、うん、てか松葉杖って松葉だしなっていう。
確かに。確かに。そっから、そっか、もともとそっから来てる。
松葉っぽいからってことなのかな。
あのスタイルがね、
日本人のネーミングセンスどうなってんの。
確かにね、あれを松葉に見立てて名前をつけたのか、まあ、ちょっと語源はもう一回見ないと分からないかもしれないけど、
そういう意味ではビルヘルムハーツの松葉杖は松葉っぽくないですね。
あ、なるほど。
まあでもやっぱりそれぐらいそのすごい重要なアイテムに対して、
うん、
あの選択肢がない状態って結構あるなと思って、
うんうん、
そういうところって実は変えられるチャンス
だね。確かにそれは
結構あるやんって、
うんうん、
で木製品だとやっぱりさ、キッチンじゃないですか、
うん、
あの暮らしの提案という時にやっぱキッチン周りはどうしても多くなる、
多くなりますね。
だけどそうじゃなくて、もう特定の誰か、
うん、
困りごとを抱えてる誰かに対してそのプロダクトデザインと木の木製のものづくりっていうのができること結構ありそうやなっていうのを気づきとしてあって、めっちゃ嬉しかったんですよね。なん
かいや確かに、なんかその誰か特定の個人に寄り添うプロダクト作りみたいなのは必要だよねと思う、うん、日々思うことはありつつ、そこになかなかたどり着かないところは、
うん、
あのもどかしさでは
難しいですよ、
ね、うん、まああるけど、
なんかその意味でなんだろう、僕らはやっぱり地域の木使うとか、
うん、
地域材とか稲の木でっていう話してるけど、素敵さや機能や嬉しさみたいなの、
うん、
手放しちゃいけないじゃないですか。
手放しちゃいけないですね。
それをなんかね、めちゃめちゃこう肌身にしみてかっこいいって大事やみたいな。
なんかそうだよね、やっぱそのね、僕もこっちの業界に来てから本当つくづく思うけど、なんか今までその前の会社にいた時、まあ今も別に100均を使わないわけではないんだけど、
うん、
なんか買い物、その消費する行動自体にあんま何も考えてなかったっていうか、ことがやっぱ多かったなって、うん、すごい、まあ最近よく自分でも実感するっていうか、なんか選ぶ時に、あの、だんだんこれはどこから来たものなんだろうみたいなのとか、うん、その、まあ誰が作ってるんだろうみたいなところを、うん、まあ、気にするようになってきてるっていうところは、すごく業界変わったり仕事が変わって、うん、あの自分の頭の中のシフトチェンジみたいなのが起こったなって思ってるところもあるんだけど、
はいはいはい、
なんかそれをこうどう起こすのかとか、何を大切にしてみんなに買ってもらいたいのかみたいなところをもっと伝えられるようになったらいいなって、まあ、本当日々思うんですけど、なんかあの大和の仕事でも多分、うん、と記事書いてたの読んだことはあるんだけど、
はい、
お庭の伐採木使って、
うんうん、
あの自宅のテーブル作ったりとか、
はいはいはい、
作る依頼とか
ありますね、
あるじゃないですか、うん、でチェンソーズもやっぱそういう依頼、施設 の、
うん、
この幼稚園の伐採した木を活用してベンチ作りたいとかなんかやっぱあるんですけど、そういうなんだろうね、まあ、それこそ本当に超ストーリー多分あると思うんですけど、うんうん、なんか何をもって人がプロダクトに愛着が持てるのかみたいなところって、うん、まあ、もう少し考えられた
りして、確かに。
その愛着の持ち方、
うん、
そのよくスプーン作りのワークショップ、うん、僕らはやるんですけど、あの、まあ、形状は汎用性の高い、まあ、子供用のスプーンみたいな、
うん、
ちょっとちっちゃいスプーンだけど、親がただ買ったスプーンを子供が使うのと、自分でヤスリで削ってオイルで仕上げたスプーンを子供が、うん、 使うっていうのが、うん、だいぶやっぱり感覚が違うっていうのが、うん、まあ、あるらしくて、うん、あの何回もワークショップ参加してくる親が、うん、そのスプーン作ってからそのスプーン以外使わなくなったみたいなことを、
うん、
まあ、言ったりとか、自分でスプーン洗うようになったとか。
なるほどね。
なんかやっぱりその手を自ら加えたりとかする、はい、あの、まあ、その松葉杖の話はちょっとまた別になると思うんだけど、うん、なんかどういう工程を踏んだらそのものへの愛着が湧いてくるのか、うん、みたいなところとか。
おもろいっすね。研究したい。
研究したい、ね、確かに。
物と愛着の関係性って、多分いろんなバリエーションあるじゃないですか。
うんうん。
で自分でその作るからっていうのもあるし、でも逆に、作り手の人たちは自分で作ったものに対して、こう、作れるからっていうことで、
うん、
そこまで、めっちゃ大事なんですっていう感じでもなさそうだし。
うん、
で、逆にこう、自分で作ってないけど、誰かが、作ってくれたものに対してすごくあの大事にしようと思えるとかって、なんかいろんなパターンありそうだから。
まああるよね、うん、なんかやっぱり作り手の人の考え方が好きとか、
うん、確かに
もあるじゃないですか、うん、まあその多分ね、大和田さんが売ってる競技が買いたいっていう人も、うん、まあ、絶対いると思うんですけど、
そうですね、
そのね、見えてるビジョンに感、うん、あの共感して、やっぱそこを一緒に、まあなんかね、プロダクトを買うことによって手伝いたいとかっていう人ももちろんいると思うけど、はい、まあ、本当確かにパターンは多様ですよね、本当、
うんうん、それでも大事だな、本当。なんかビルヘルムハーツも多分職人さんたちの腕の素晴らしさももちろんあるんですけど、うんうん、やっぱりマジかっけえじゃんって、その感じあるなっていう。
いやでもそう、本当あるよね。
なんか行って憧れるっていうのも大事じゃないですか。
あ、ありました、わかる、そうですね、憧れるの大事。
なんかいつか欲しい、マジでこれはみたいな。なんか何でもそうなんですけど、何でもそうだと思うんですけど、結構1個目とかってそうだったりするじゃないですか。機材でもそうだし、
うん、
商品プロダクトでもそうなんだけど、うん、なんか1つ目のその欲しかった何かを買った時とか、何かなんかギターを始めようと思って、
うんうん、
ギターを買った時の喜びを超えられないジレンマがあるじゃないですか。うん、
あるかもね。そういうのあると思う。
なんか、あの時の感動って、みたいな。最初にそんなに高くないけど、一眼のカメラ買って。うん、
カメラとか本当そうだろ。
うわーみたいな。なるけど。二代目、三代目になってくると。まあ、まあまあ。こういうもんなんすか。
そうだよね。なんかそっから先は、なんかあの、欲しい機能が、ちょっとそっち側が、あの、多くあるとかね。なんかそういうところで選んじゃったりするし、まあ、もうすでに一眼は使い慣れてきてるから、
うん、
感動は薄れてるみたいなのは。
ありますよね。
うん。多少は、やっぱ出てきちゃうよね。
なんか物と人の関係性っていうのは難しいけど。
うん。
でもそうだよな。なんか、考え方もそうだし、デザインもそうだし、その素材へのこだわりとか、マテリアルへの理解とかを含めて、これもう絶対どっかで、人生の中で欲しい、なんかそばにあったら嬉しいみたいなものって、今すぐは作りたいなって
思う。いや、ほんとそうだね。
思う、
うん。なんか、一生懸命選んでもらったものを提供したいもんね、こっちもね。買ってもらうんだったら、ね。
本当にそうですね。頑張らな。
そう、だから一枚板のテーブルとかさ、あのね、並んでこう一枚10万とか20万とかで選んで買う人たちもすごくいろんなこと気にしながらきっと選んで買ってくれてる人多いと思うんですけど、なんかやっぱそういう状態を作っていきたいよね。
そうだね。まあそうした方が仕事も楽しいし、ね、
うん、
実際僕らがやっぱ地域の木って使いにくさもあるじゃないですか。
うんうん。
その不揃いだし。
そうですね。
この目がいいからこの木を使うっていう風になかなかできなかったりとか、
うん、
今ある素材の中でどうするかっていう話も同時に考えなきゃいけないんだけど、
そう。
その中で、で、やっぱりなんか高すぎるとみんなから遠いものになっちゃうじゃんみたいな。
そう、値段が、
うん、ジレンマもあったりして。
はい、それはわかる。
うん。だからいろんなラインナップが必要なんだろうけど、なんかそれに対して結構素直になりたいなっていうのを最近思ってて。
いや、わかりますね。本当、その、今、プロダクトデザインをちょうどやっている最中なんですけど、やっぱどうしてもハイブランドにっていう選択肢が、なんか、まあ、価値、付加価値を出すとかっていう意味では、うん、ハイブランドにしていくっていう選択ももちろんあると思うんですけど、その、まあ、利益 を出すとかそういうのも含めて、うん、だけどやっぱそうすると万人のためのものにならないし、その自分たちが作ったもので、そのなんかプロダクトの力って世の中の概念とか考え方をその変えられる可能性が秘められてるっていうか、うん、その NPO とか NGO とかみたいな、まあ、別に全然否定するわけではないんですけど、うん、その寄付によって成り立つところ、まあ、ボランティアによって成り立つところとかもすごく大事だと思うんだけど、うん、そのプロダクトが広がっていってそれを価値に感じてもらって買ってくれることが価値観を変えることにつながっていくみたいなのはすごくあるなと思っているんで、
うん、
だからなんかそのハイブランドはもちろんその見栄えとして良いし、あの欲しいって思ってお金貯めてわざわざ買ってくれるってことにはつながってくると思うんですけど、
うん、
なんか世の中全体の価値観変えるためにはやっぱりみんなが買いやすいところのプロダクトっていうのがなんか、うん、まあ、それでも万人には当然届かないんだけどでもなんかそういう考え方でやっぱ物を作っていきたいなみたいなのが
ありますよね。
そうちょっとあのやり始めて
て、そこ面白いんですよ、めっちゃ面白い、
うん、
付加価値論と、
はい、
インフラ論の中ですごい分かりやすいのは、農家さんがみんな付加価値選択をした時に、
はい、
スーパーの野菜の値段が3倍になるじゃないですか。
なりますね
でそれでみんなの生活成り立つのかみたいな話の時に、ブランドを作ってちゃんと高く野菜を売れる人たちは偉いんですけど、
うん、
そのインフラ的に農協的な野菜を作ってくれてる人たちによって保たれる生活ってめっちゃあるから、
ありますね。
すげえむずいっていうこの、
うん、いや本当そうだよね。いやわかる。
なんかどっちかに素晴らしさを寄せちゃいけないよなっていうのはやっぱあるんですよね、
うんうん、
ちゃんと木一本にすごい価値つけられることも偉いけど、みんなの生活に提供するっていう仕事もめっちゃ大事だなっていうところで、うん、確かにそこはね悩みどころです
いや本当そうだよね。なんか、うん、今から、ね、東京チェーンソーとかハイブランドにできるかっていうと、なんかできるけど全然しないんだけどでも本当、まあ、選ぼうと思えば選べる選択だからっていうのもあるけど、はい、面白いよね。なんか、うん、そのどういうものを作って誰に届けていくのかみたいなところを考えるっていや大事だなって言っちゃう。
そうですね。やっぱりいろんな挑戦をしながら、まあ自分たちが得意なところやるしかないんだけど、うん、まあ松葉杖から僕の世界観が変わるみたいなことがあるので、うん、まあそういうものを逆に皆さんの中に感情が動くようなね、
うん、
何かをしたいなっていうのはすごくあるので。
いや、本当だよね。なんかそう。なんかやっぱ人に考え方変えられるようなプロダクトが提供できたらめっちゃ
幸せですね。
幸せ、もう本当にそう思う。もうめちゃくちゃそれができたら幸せだなって思うし、うん、そういうものを作りたいよね。
いいね。だからこれ2023年の最後の収録っぽいんで。
ああそうだ、確かに。
ですよね、きっと。なので来年度の抱負を、来年か、来年の抱負を言うとしたらやっぱそこだな。
うん。
人のだから皆さんもちょっとお楽しみなんですけど。1年か2年のうちにそれを作るぞと
まあそうっすね。もうプロダクトを開発して来年をリリースは確実にするのがもういくつか、はい、いくつかというかもう結構はめ込んじゃって今 それの開発で忙殺されてるところもあるけど、まあ半年後ぐらいにはもう4月から7月ぐらいの間にポコポコで出てくる、まあ、チェーンソーからも多分出てくると思う、
うん、
そこはなんかこうちゃんと届けられるようにしていきたいですね。
そうですね。で僕はそのプロダクト今作ってるのもあるんですけど、
うん、
いやこっから作ります
あ今から
今から今から考える、そこはその部分に関しては、
うんうん、
なのでなんだろう、2年後ぐらいにあの時話してたところから始まったプロジェクトこうなったよっていう。
ああ、それはまたじゃあ2年後にラジオ収録をするときにこの回の振り返りをしながら、あの時話してたやつ形になったねみたいなね。
いやーしたいね。いやちょっと頑張るけど、まあでもそこなんか僕らも全然力不足なの。もし聞いてる方とかで興味あれば、なんかお声掛けとかいただけたら嬉しいですね。
うん、
そ
う。
一緒にやろうみたいな。
いや本当そう、なんかねコラボ案件とかもちょいちょい増えてお声掛けいただくことも増えてるけど、やっぱそういう声もらうとめっちゃ嬉しいっすね。
うん、 自分たち全然別の分野なんだけどこういうのできないみたいなのとかが多分本当にイノベーションの種だから、それは別の業界見に行かなきゃなと思ったし、
そうね、
うん、ちょっと新たに挑戦をしたいなと。なんか刺激を受けるために新たな挑戦をしようとして死んでいくんですよ。
やることが多すぎてね。いや本当でもそれは死なない程度に頑張りましょう。死なない程度、
まあ、ある程度ね、こうリリースもしながらこれは違うなと思ったらやめたりして進んでいきたいなと思うんで、うん、
そうね、
まあ、自然資本論も頑張って、
そうですね、もう2023年も最後の、うん、本当に最後かな、おそらく
最後か、もし年始にはみ出してたらすみませんって感
じですけど、まあでもきっと最後なんじゃないかな、
ちょうど、うん、いや、そうかそうか、じゃあ今年
1年もありがとうございまして、本当にそうですね。
タカさんが今年の6月から入ってくれてあっという間の半年でしたけど、
そう確かに、
これからさらにおもろいコンテンツを、でもやっぱ そういうタイプが合ってるかもしれないですね、自分たちで挑戦して失敗してそれをコンテンツにしてこれダメでしたわみたいな。
いやでも本当そうだよね、うん、絶対成功するとかない、
ないないない、
もうマジでそんなもんね、3割打ててたら十分ですから、
うんうんうん、
3割も打てないし俺いやもう本当にただひたすら挑戦を続けていきましょう、
はい、
挑戦続けないと成功するか失敗するかも分かんないから
だね、まあ、皆さんも一緒にやりましょう、ぜひ
本当ね、まあ、でも関わりたい、自然資本論に関わりたい人も東京チェーンソーズにヤマト、東京チェーンソーズとかヤマトに関わりたい人も本当に気軽に声かけてもらえればすごく嬉しいんで、
う
ん、それはツイッター上でもどこからでもお問い合わせをいただきたいなと。なかなか自然資本論お便りないんで2024年の抱負ちょっとあれだね、
はい、
自然資本論でお便りをいただくっていう、
なるほど、
ことも
頑張ってこう、
頑張りこう、頑張ってこう、うん、
じゃあ今日はというか
今年は
そういう感じで、
はい、
1年間ありがとうございました。
いや本当に1年間ありがとうございました。